10年後の東京都の人口の4分の1は75歳以上になるそうです。そうなりますと愛老会もまた年齢を引き上げなければならないかなと思いますが、それは将来のことに委ねることにいたします。会員の名簿から75歳の方を以上の方を拾いますと86名いらっしゃいます。で、今年75歳になられた方が今日いらっしゃった方も含めまして10名おられます。心から歓迎を申し上げます。しかしその86名の中で、半数近くが今日の礼拝にご出席できないという返事をいただいております。しかし普段なかなか礼拝に出られない方もいろいろな方の助けを得て今日 お顔を見ることができまして大変嬉しく思います。とに感謝であります。私自身は再来月晴れて愛老会になります。そんなことを思い巡らしながら、今年はヨエルの予言から年寄りは夢を見るという言葉から励ましをいただきたいと願っております。ヨエル書を開いていただきたいと思います。ヨエル書の先ほど2章の28節以下を読んでいただきましたが、28と29をお読みいたします。できればご一緒にお読みください。28と29。その後、私は私の霊をすべての人に注ぐ。あなた方の息子や娘は予言し、年寄りは夢を見、若い男は幻を見る。その日、私はしもべにもはしためにも私の霊を注ぐ。これはヨエル書と書いてありますように、ヨエルという預言者が語った預言の一節であります。ヨエルという人はいつ頃の人か、はっきりしたことは分かりませんけれども、おそらく内容から判断して BC830 年頃、ユダ王国のヨアシ王様の時代であったと考えられます。その頃、イナゴの発生が記録されています。イナゴが空を覆い尽くすほどたくさん発生して農作物が大被害を受けました。ヨエルという預言者はこの自然災害の中で、将来に起こるべき外敵の来航、侵略、その予兆を見たわけであります。そして彼はこう言いました。今経験している災害は神に対する不服従への刑罰であり、すべての自然災害が刑罰というわけではないんですけれども、彼はそのように説きました。また将来への警告として与えられたんだと語ります。そしてこの警告に基づいて、ヨエルは国民的な、全国民が心から悔い改めをしよう、そのために集会を開き、上は祭司から下はもう新婚の夫婦に至るまで全ての人たちがこぞって神の前にへり下って悔い改めをしようではないかという勧めをいたします。そしてヨエルは、その真実な悔い改めがなされるならば、神は祝福をもう一度注いでくださる。彼が語りました祝福というのは、一つは物質的な祝福、豊かな収穫、穀物、ブドウ酒、油、牧草、すべての農業の分野で豊作が来るよ。さらに外敵からの守りがある、北から来るところの敵が滅ぼされるよという勝利を約束をいたします。けれどもヨエルはそうした物質的な祝福に勝りまして、霊的な祝福、一人一人の魂が神によって作り変えられる、それが聖霊の注ぎ、今読んでいただきました28節と29節、 聖霊の注ぎについて予言をしています。この聖霊の注ぎについて4つほどポイントを申し上げたいと思います。1つは全ての人に注がれるということです。年齢を問わず、性別を問わず、社会的な地位を問わず、全ての人に聖霊が注がれる、これがヨエルの予言でありました。で、旧約の時代に聖霊が働かれるという記録はたくさんあるのですけれども、全ての人にというこの思想というのは非常に革命的な思想であります。あまりたくさん出てきません。特定の人に、特定の仕事に、特定の目的のために聖霊が注がれたという記事はありますけれども、全ての人に注がれる、こうしたお約束はあまり旧約聖書の中から拾うことはできません。ただいくつかの例外はあります。モーセがこのことを祈っています。ある時モーセがお仕事をしておりました時に、二人の人が、エルダテ、メダテという人が天幕の外で、つまり教会堂の外で、聖霊に注がれて、そして予言をしているというニュースが伝わって、彼の側近でありましたところのヨシュアが、先生、あれはちょっとルール違反です、規則に反することですから、やめさせてくださいと言って彼のところにご中心に及びました。その時にモーセは何と言ったか、私は全ての人が預言者になることを期待しているよ、全ての人に聖霊が注がれることが私の願いだと祈っているところがあります。で、ヨエルの預言もそのことに符合するものですが、そのことを強調するためにここに28と29、もう一度目を留めてください。どういう人たちにと書いてありますか。ヨエルはわざわざ息子や娘、それから年寄り、若い男、しもべ、はしため、つまり社会的な地位の高い人も低い人も、男性も女性も、年齢の高い人も低い人も、全ての人ということを強調するために彼はいくつかの例を挙げております。新約の時代に全ての人たちに聖霊が注がれる、神に選ばれた民として存在していたユダヤ人であるか、あるいは異邦人であるか、自由人であるか、奴隷であるか、男性であるか、女性であるか問わずに、全ての人に聖霊が注がれることが約束されていますが、それと等しいものです。第2番目に、それは注ぎであるということです。注ぎということはちょろちょろっと与えられることではありません。私は今ここにコップの中に水を持っておりますが、そーっと注ぐ、これも注ぎですけれども、普通注ぐという時にはもうそんな分量には関係なくドーッと注いでしまいます。この注ぎということはフルに、余すところなく、全ての分野に神の聖霊が感化を及ぼすということであります。この部分には注がれるけれども、あの部分には注がれない、つまりもう少し具体的に言うと、私の性格までは変えられない、これは持って生まれた性格だから、確かにそういう面もなきにしもあらずで、せっかちな人は救われてもせっかちですし、清められてもせっかちですし、のんびりした人はのんびりしている、そういう面の性格は変わらないかもしれませんけれども、罪に関する道徳的な意味での性格、それらについては、これは聖霊様といえども私の心は変えることができないという、そういう特別分野を残さない、あらゆる面に染み渡る、影響を与えるところの働き、これが聖霊の 注ぎです。よく奈良漬けとかそうした魚でもカス漬けとかそういうものがありますけれども、長い間あるいは酒カスなり味噌なりというものに浸っておりますと、その味というものがじわーっとその物質に伝わってきます。大根であるとかごぼうであるとか何かに伝わってきて、本当に絵も言われない味になってまいります。精霊に浸される、これは私たちの内側にキリストの品性が実を結んでくるということです。精霊の感化がじわじわっと及んできて、そして私たちが自分で持って生まれた性格では考えられないような、主が語っておられるようなキリストの香りが、あるいはキリストの味わいが出てくる、それが注ぎであります。さらにそれは夢、幻、予言という形で現れてまいります。ここでは息子や娘は予言し、夢を見、若い者は幻を見ると、3つの言葉が記されていますが、この3つの言葉というのは共通していることがあります。それは神の御心を捉えてそれを人々に語るというその営みであります。幻といっても勝手に自分で作り出した幻、夢といっても私たちが作り出した夢ではなくて、主の与えてくださった夢、それから予言といいましても、自分の心にある願いを語る、そういう言葉ではなくて神の言葉を預かって語る。予言の予という字が、銀行預金の予という字が書いてありますね。あらかじめの予ではなくて銀行預金の予が使われています。なぜ予なんでしょう。それは神の言葉を預かって語る、これが聖書の予言というものであります。ですから神の御心というものを捉えて、そしてそれを人々に語るものとされる、これが、聖霊の注ぎの結果であります。で、この予言はペンテコステにおいてフルに成就をいたしました。使徒の働きの2章を開いていただければ幸いでありますが、使徒の働き2章1から4まで皆さんでご一緒にお読みくださるでしょうか。2章の1から4までご一緒に。はい。五旬節の日になって皆が一つところに集まっていた。すると突然天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、彼のいた家全体に響き渡った。また炎のような分かれた舌が現れて一人一人の上にとどまった。すると皆が聖霊に満たされ、御霊が話させてくださる通りに他国の言葉で話した。ここで一同が聖霊に満たされた、皆が聖霊に満たされたと書いてあります。そして御霊が話させてくださる通りに話をした、これは他国の言葉でと書いてありますが、他国の言葉ということにものすごい強調点があるのではなくて、御霊の話させてくださる内容を話した、たまたまそれが他国の言葉であったということであります。ですから彼らが神の御心を語るようになったということが大切です。そしてこの出来事に驚いた人たちに対して彼が説明をしているところが16節に記されています。 2章の16節、はい、これは預言者ヨエルによって語られたことです。わかりますね。私たちが今日読みましたヨエルの2章、それがこの時に成就しました。そして多くの人たちに神の御言葉が語られ、そして教会が建設をせられていったわけであります。皆様方の中には、それじゃなぜペンテコステの時まで待たなきゃいけなかったんだろうか、その前ではいけないんだろうか、という疑問をお持ちの方があるかもしれません。ヨエルがせっかく予言している830年も前に、早く実現すればよかったじゃないか、800年もかかってちょっと長すぎるかもしれませんけれども、それにはそれの理由がありました。主イエス様は、この聖霊の注ぎというものは、私、つまりイエス様が天に上げられることが一つの停止条件といいましょうか、それを超えてから与えられるんだということを書いていらっしゃいます、語っていらっしゃいます。ちょっとそのことも開いてみましょう。ヨハネの福音書7章、38と39をお読みください。よろしいでしょうか。ヨハネ7の38と39、これも大事な御言葉ですから、お読みください。3、はい、私を信じる者は聖書が言っている通りに、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになる。これはイエスを信じる者が後になってから受ける御霊のことを言われたのである。イエスはまだ栄光を受けておられなかったので、御霊はまだ注がれていなかったからである。つまり、このペンテコステにおける聖霊の注ぎというものは、イエス様が十字架にかかって、そして私たちのために贖いを成し遂げてくださった、そしてその死からよみがえって、イエス様はこの死と罪に対する勝利を宣言をせられた、そして40日間の復活を示すところの世における滞在を終わって、天に昇られて、そしてなぜ天に昇られたか、これは父の身元にある御霊を注ぐために天に昇られた。ですから、このことがなされて初めて、このペンテコステの御業がなされたわけであります。これは素晴らしいことだと思います。つまり、水道管の工事が全部、配管工事が終わって、そして蛇口が開かれて水がそこから流れてくるようなものです。配管がいい加減ですと、蛇口を開いても水がちょろちょろっとしか出てこなかったり、あるいは変なところに行ってしまいます。出てこない場合もありますけれども、配管が適切になされて、蛇口がひねると、そのタンクの水がドーッとやってまいります。イエス様の十字架の贖いというのは、その配管、ちょっとイエス様配管工事屋さんに例えちゃ申し訳ないんですけれども、配管工事のようなものです。それを完璧になさって、そして蛇口を開いた時に御霊が注がれる、その準備インフラができた。さて、その出来事はペンテコステだけではなくして、教会の歴史の中でも何度も繰り返されたリバイバルという形で起きました。18世紀のイギリスにおいても、19世紀のアメリカにおいても、あるいは日本においても、宣教師たちがやってまいりました明治の初期において、札幌で、横浜で、熊本で、大いなるリバイバルが起きたことが日本の教会の歴史の中に記されています。第二次大戦の直前でありますけれども、ホーリネスの教会にも大きなリバイバルの注ぎがなされました。ですから、このリバイバルの御業、聖霊の注ぎの御業というのは、 この時から始まって、いつでもどこでも条件さえ果たすならば、私たちのうちに見られることであります。で、今日は愛老聖日でありますので、このヨエル書に戻りまして、年寄りは夢を見、年寄りはって書いてあるから、ちょっとなんとなくもうそれに近い、私は、こういう言い方はないだろう、おぐらいつけたら良さそうだと思うんですけれども、まあいいでしょう、そのままですから。年寄りは夢を見る、そこから、私たち、チャレンジをいただきたいと思います。後ろの方に座ってらっしゃる若い人たち、あ、今日は愛老聖日だから、あの、私には関係ないと思わないでください。これは全部の人に関係するんですけれども、格別に年を召された方々にはチャレンジになると、そういうふうに理解していただきたいと思います。ですから、この年寄りは夢を見、若い者は幻を見るという言葉で、年寄りと若い人を区別しているようには文脈的に思えません。先ほど申しましたように、これは全ての人に注がれるということを強調するために、年寄りにも若い人にも、はしためにもしもべにも、みんなに注がれるということで、格別年寄りだけが昔の夢を見て、ね、昔は良かったなぁと言って、思い回想にふけっている、若い人たちは将来の幻を見て、将来はどうしようかと、若い者たちだけが将来的なものを考えている、こういう区別ではないように思います。どちらにしろ、神が与えたもう夢幻ということに私たちはこの焦点があるのです。現実に言いますと、老人が夢を見にくい環境が現代であると思います。いかがでしょうか。将来に夢がありますかって、今日アンケートを愛老会の方に取りましたら、あんまりありませんという人が正直半分ぐらいあるかもしれません。年金はだんだん下がってきますし、それから国が頼りにできなくなってまいります。せっかく預けてきた年金が目減りしてまいります。どうなっちゃったんだろう。家族や子供たちに頼れるかと思いましたら、お父さんお母さんは自己責任で生きてらっしゃいなんて言われてしまうかもしれません。あるいは健康的にはどうでしょうか。ある一定の年齢を過ぎますと、ここが痛い、あそこが故障した、目が霞んできた、耳が聞こえなくなってきた、腰が痛くなってきた、膝が痛くなってきた、まあ痛いところだらけであります。私も毎日散歩しておりますけれども、だんだんだんだんと、ああこんな若い人に抜かれてしまう、坂道を登るときに自転車を押して歩く人に抜かれてしまう、これは一体どういうことだろうか。本当に人生の悲哀を日々感じております。夢を持ちたいと思ってもなかなか持てない環境というものがございますけれども、神と共に夢を見る、これは私たちが神様に従っているものの大きな特権ではないかと思います。神の御心を悟り、神の示される大きな夢を共有することができる、現状の辛さとか不自由さとか他人の冷たさをあげつらうのではなくて、主が大いなることを今まで成し遂げてくださったという過去の恵みを数えることから始めたいと思います。主はどんなに大きなことを私たちの生涯の一つ一つに成し遂げてくださったことでしょうか。そしてその主が変わらないんですから、これからはもっと大きな恵みをくださると捉えることができないでしょうか。ヤコブ書の4章にはこう書いてあります。神はさらに豊かな恵みを与えてくださる、神はさらに豊かな恵みを与えてくださる。 今までは恵まれたけども、これからはどうなるかわからないではなくて、神はさらに豊かな恵みを与えてくださる主の御言葉です。この御言葉を信じたいと思います。もう一つの夢は、私たちは天に至る夢を携えています。先ほどシオンの山に私たちは登るんだ、お互いに励まし合いながら歌を歌いつつ進みましょうという歌を歌いました。ヘブル書の中にアブラハムがこんな言葉があります。天の故郷に憧れている。これも先週も開きましたけれども、もう一度ちょっと開きたいと思いますので、お開きください。ヘブル書第11章16節、はい、これもお読みいただきたいと思います。3、はい、しかし事実、彼らはさらに優れた故郷、すなわち天の故郷に憧れていたのです。それゆえ神は彼らの神と呼ばれることを恥となさいませんでした。事実、神は彼らのために都を用意しておられたのです。その都ということについては9節と10節に記されています。どんな都かと言います。10節には、固い基礎の上に建てられた都、しかもその都を設計し建設されたのは神である。ずいぶん詳しく書いてありますね。固い基礎の上に建てられたところの都が私たちを待ち望んでいる。うさぎ小屋ではない、仮小屋ではない、固い基礎の上に建てられたところの都です。この教会もかなり固い基礎の上に建てられておりますので、この間説明されましたように震度7の地震に耐えるそうです。ですからどうぞ地震の時には教会に駆け込んでください。本当に固い基礎、幸いなことですね。そしてそれは神が設計し、そして建設をされた。設計者は神、施工業者も神、そんな都が私たちを待ち望んでいる。このことを中心の話題になっているのはアブラハムなんですけれども、アブラハムはこの天の都、ふるさとを待ち望んでいましたので、彼はあえて天幕生活を選んだと書いてあります。9節に天幕生活をしましたと書いてある。広く言えばアブラハムは遊牧民族ですから、テント生活をするのが当たり前といえば当たり前なんですけれども、彼は基礎を持った家に住むことができる資産も持っていたし、力も持っていたし、チャンスもあったんですけれども、あえて彼は一生涯テント生活を選んだと聖書は書いてあるんです。彼はこれは意思的な選択として彼は選んだ。なぜ？それは彼は天の故郷を憧れていた。私たちがさまざまな地上の生活をするときに、家が建てられた方もあるし、建てられなかった方もあるし、家がしっかりしている方もあるし、しっかりしてない方もあるかもしれませんし、地上の家はいろいろでありましょう。けれども私たちはそのようなものに人生の基礎を置くのではなくして、天の故郷に憧れて、それに向かって人生を歩んでいるんです。その時に私たちは輝いた老後の生活を送ることができるし、周りの方々にもその輝きをお伝えすることができるものと思います。もう一つ夢に関して申し上げたいことは、人を生かす夢を持つということです。私たちが自分のことで精一杯、自分の年金はどうしようか、家は住む家はどうしようか、どこで 老後の施設を送ろうか、まあ、いろんなことも心配でしょうけれども、私たちが地上で生かされているのは他の方々の益となるために、神様はこの地上の人生を時を与えておられるのです。人のために、主のために役立つところの夢を持たせていただきたいと思います。今日もしアンケートを送って、皆様また将来の夢は何でしょうか、まあ、いろいろどうぞ書き込みなさることがあるかもしれません。私はこの年でも、いや、何かしたいという夢を持っています。あまり簡単に言うと安っぽくなりますので言いませんけれども、あるキャンプでちょっとその夢を話しましたら、キャンプに出ていた一人の少年が私のところにやってきて、先生すごい夢だね、僕一緒に先生の夢のために献金するから、一生懸命献金するからと言ってくれました。一生懸命献金して、小学生がいくらぐらいになるのか分かりませんけど、でも夢を持つということは大切なことだと思います。どなたかの役に立つ、社会のために役に立つ夢を、ささやかなものであったとしても、大きな叶わない夢であったとしても持たせていただきたいと思います。夢ということで思い出すのは、マルチン・ルーサー・キングという人が、彼が I have a dream といったあの記事ですね。私もアトランタに行きました時に、たった1日しか飛行機の乗り継ぎのために、1日しかありませんでした。アトランタでホテルに聞きまして、アトランタで見たい面白いところはどこですかと聞きましたら、そうですね、コカ・コーラもあるし、なんとかもあるし、なんとかランドもあるし、それからルーサー・キングの記念館もあるし、あ、それにしよう。そして梅田先生と一緒にマルチン・ルーサー・キングの記念館に行きました。そしてもうバスに乗り継いで行きましたら、5時過ぎておりまして、閉まっております、入れません。あ、そうですかと言って、すっごくがっかりした顔をしました。演出ではなくて本当にがっかりしたんです。そしたらそのおばさんが、はあ、そう、日本から来たの、それじゃあ他の人には言えないけれども、あなたたちだけ入れてあげましょう、でも公式にはもう入館料は受け取るわけにいかないから、タダで入れてあげましょう。そして入れていただきましてね、マルチン・ルーサー・キングのさまざまなものを他の人が見れないようなところまで見せていただきまして、私たちはありがとうございます、どうやってお礼したらいいか分かりませんけど、日本に来たら中目黒というところに来てくださいって言って、そしてさようならをいたしました。素敵な演説をちょっと紹介したいと思います。彼が1963年ワシントン大行進というところで集まってきた25万人の聴衆に語りかけた演説です。彼はこう言いました。今から100年前、我々が今日その象徴的な姿の前に立っている一人の偉大なアメリカ人が奴隷解放宣言に署名した、それはリンカーンのことです。その87年前、そのリンカーンは、我々の父祖たちはこの大陸に自由と平等の精神に基づく新しい国家を打ち立てたという、その序論に対応したものであった。そしてルーサーキングは黒人の生活の苦しみ、人種差別の状態を述べて、今こそ正義を非暴力の形で実現すべきと説きます。そしてアモスの5章24節を引用いたします。公義が水のように、正義が尽きない川のように流れる時を望みます。それから有名な I have a dream というところが始まる。さて我が友よ、我々は今日も明日も困難に直面しているが、それでも私はなお夢を持つと申し上げたい。それはアメリカの夢に深く根ざした夢である。私はいつの日にかこの国が立ち上がって、全ての人は平等に作られというその信仰を生き抜くようになるであろう。 という夢を持っている。我々いつの日にかかつての奴隷の子孫と奴隷の主人の子孫が兄弟愛のテーブルに一緒に座るであろうという夢を持っている。そして私は4人の小さな子供たちがいつの日か皮膚の色によってではなく人格の深さによって評価される夢に国に住むようになるであろうという夢を持っている。そしてイザヤ書40章を引用します。すべての谷は埋め立てられ、すべての山や丘は低くなり、盛り上がった地は平地に、険しい地は平野となる。このようにして主の栄光が表される。そして彼の夢が50年後初めての黒人大統領であるオバマ氏によって実現したわけであります。私たちにも主は主の栄光を表す具体的な夢を一人一人の生涯と一人一人の将来に与えておられると信じます。その夢をしっかり捉え、そしてその実現のために祈らせていただきたいと思います。締めくくりに、ピリピの 2-13 をご一緒に読んで終わりたいと思います。ピリピの 2-13、パワーポイントにもありますので、開くの面倒な方はどうぞパワーポイントをご覧ください。3、はい、神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせ、ことを行わせてくださるのです。神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせ、神様が志とビジョンと与えてくださる、そしてそれを実現させてくださる、それを信じたいと思います。若い方も年を取った方もみんな同じようにこの夢を一人一人持たせていただきたいと思います。お祈りいたします。神様ありがとうございます。日本では全部、敬老の日としてこの季節に、年を召した方々のためにいたわり、尊敬し、そして感謝を示す時として定められております。この教会におきましてもそのような礼拝が与えられ、そして先に信仰障害を送られた先輩方に対して敬意を表し、感謝を表し、祝福を祈る時を与えてくださったことをありがとうございます。今日この場所に集うことのできない愛老会員の方々も覚えますが、主が一人一人の生涯をこれまで豊かな祝福をもって導いてくださいました。それ以上の祝福がこれからも待っていることを信じ感謝いたします。そして一人一人にあなたはそれぞれに夢と希望とまたビジョンを与えてくださっておりますからありがとうございます。その夢を実現する生涯を歩ませてください。現実の生活は様々な困難があることでしょうけれども、その夢を持っている限りそれを乗り越えることを許していただきます。主が一人一人に祝福を加えてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。